んこんばんは。ステージタイガーラジオの時間がやってまいりました。
僕たち
イエローモンキーズ記念演劇人です。芸人じゃない
わ。芸人になってもうた。
はい、2回目。
2回目です。ありがとうございます。
今夜のお相手は、
ステージタイガー谷谷俊介と、
見てないようで見てる山本美和子と、
ロックンロール大臣手のひらサイズ川添浩二と、
ステージタイガー小野明日香でお送りさせていただきます。
よろしくお願いします。
はい、では早速、はい、かけていただきました。
はい、
あら、
素敵な
素敵な曲ですよね。
はい、こちらの方は川添さんの一番好きな曲という、はい、ないという曲から、
はい、二曲目ね、B 面ですか。
そうなんですよね。
カプリング、
カップリング。
どこが好きとかいうのをね、早いうちにも熱く語っといてもらおうという。
そんなね、熱くとか、まあ、なんでしょう、なんとなくこれを聴いてた時期にこの心境やったみたいなね。
うん、はい、それはいつ頃、
だからもうほんまにこれ何年前ですか、20年ぐらい前ですよね。
そうですね、見てないようで見てる、楽園ですよね。96年、6年、5年かな、6年の秋ぐらいでしたよね。6の後に、じゃあ前に出たんかな、
後ちゃうかな、
後でしたかね。すごい PV がかっこいいのを覚えてるんですけど、
歌詞の内容を存じ上げないんですが、どういった内容で、
はい、でもなんかもうないっていう歌です
よ。そう、本当にないんですよ、はい、何もないけどっていう話ですよ。歌詞のストーリー的には、生殖器を持てない男性が女の子を愛する曲という。
そうなんでしたっけ。
そう、
そういう話なんです。
そう、
なんかね、なんか好きなんですよ、この歌は、はい。
同じ気分だったということは、
そうですね、何もないな僕はみたいな。
そうなんですよ、男子的にはね、そうなるんですよね。
そんな感じでしたね。
いいとこないなみたいな感じになるんですか、自分。
いいとこないなというか、こんな僕でもいいのかなみたいな。
付き合ってたね女性もいましたし、
なるほど。
でも本当に言うと幸せがゆえの曲なんですよね、やっぱり。確かなんかそう、ロンドンで作って本当にバンドの絶頂時代にシーンと誰もいない時に音源聞いてた時にできた曲かなんかおっしゃってたような。
そこまで知らなかったです。
イエローモンキーの一番幸せだった時の空気みたいな曲っていう風に確か。
やっぱり好きなんですね。
そう、
優しい曲ですよね、これね。
本当に染みますよね。
はい、
この曲もそうなんですけど、イエローモンキーすごいカップリングにいい曲があ
るんですよね。なかなかなかね、
まあ素敵曲はないですけど、ね、
そうなんです、
好きですからね。
好きやからそうなってしまうんですけど、結構今回いろんな人に聞いた中でも、ほんまにシングルの曲上げてる人が少ない
というやっぱりね、
カップリングとかアルバムの中のこれみたいな、
中のこれっていうのが多くて、で気使う人はこれやねんけど、一般受け考えたらこっちか
な、
一般受け考えるんや、
マニアックすぎます
っていう意見が、はい、ありまして。
じゃあ例えば美和子さんはどんな曲を。
私ね、
はい、
あの自己紹介の時にも、
あ、じゃあちょっとそっちかけまし
ょう。
じゃあ
メイドアウトしていただいて、
ちょっと待ってくださいね。
私も一番って言われると困るんですよね、
はいはい、そうなんですよね、はい。
6の中から見てないようで見てるという曲です、はい、これはもう思い出の曲ですね、はい、あの先週もね、はい、お話しましたが97年の紫の方の西宮スタジアムのツアーの1曲目 で、
はい、そうです、
冷凍庫車、そうそう、車の中でこれを歌いながら車が入ってくるんですよ、はい、スタジアムに。
かっこいいですね、
かっこいいオープニングで、うん、その思い出がすごくてこの曲です、
はい、
なるほど。
ファインファインファインとかも好きな
んですね。あ、いいですね、
いいんですけどね。
歌ってましたね今回もね。
歌ってましたね、
楽しかった。ライブで
ライブの時だいぶなんかね、
はい、
長く
する、長い
です、レスポンスとね、コーラのレスポンスがある、はい、曲の中
かっこいい。聞いてるとやっぱりその音源よりもライブの方がいい感じのバンドなんですか。
そうですね、いや音源でも全然好きなんですけど、ライブに行ったらライブで楽しい。
ライブの
かっこよさ、ライブになるとなんか一音下げて歌う人が多いじゃないですか、ボンジョビとかね、
はい、
僕ショックやったんですよ、ボンジョビって、一音下げて歌ってたから、はい、あれと思って、
なんやろ、強調し悪いんじゃない。
なんかまあ最近の僕ライブはあんまり行ってない、他の歌手も行ってないんですけど、なんかそのまま、そのままの上にちょっとアレンジ加えてくれて、
そうですね、
ライブならではのかっこよさでまた来るっていう、
吉井さんちょっと逆に下げずに無理をするっていう、
つまらんでいいんですよみたいな無理しないでまだまだ続くから、まだツアーあるんでねみたいな、
そうなんですよね、なんか昔よりだって今回のツアーの方がライブ時間長い、
3時間
やってましたね、
長いですね、
いや長いですよ、長いですだってだから現役って言ったら休止前のライブ2時間ちょっとやったと思うんですよ、
でした、
曲数も増えてるし、
なんほとんど休憩ない
し、そう
なかったです、
そう、
そんな年いってからのど酷使したらえらいことにな
る、うん、そんなに、あでも最後にちょっと枯れかかってました、
なってましたね、なってましたね、
終わりかけはね、
そうそうこのタイミングでこの高い曲歌うみたいな
この流れでこの曲をみたいな、よくあります、
はい、
その辺のうまいこと組んでない
いやもうこの流れだとこれしかないでしょうという積み重ねで、
ツアーの後半にセットリスト変えてきたりとかね、
そうです、ちょっとねすり替わるところがあるんですよ、1曲ずつぐらい、はい、
こっちの方がいいなみたいになって、どんどん、
いやこの曲はここでやるみたいな感じなんですかね、前だから東京で僕は行けてない、え埼玉横割りで、はい、ソーヤングがかかった時に聞いて、行けてないんでね、すごい聞きたかったな
っていう風に、
そうなんです
よ、彼氏がだいぶライブの方に行ってます
けど、ライブ
なんかすもう楽しいのは分かりましたね、タニアさんのおすすめの曲を、
あいいですか、じゃあ僕の1曲の方をですね、ちょっとじゃあ紹介いたしますね、僕はですねちょっと待ってくださいね、
この言った曲みんな聴いてほしいですね、
そうですね、
そうなんですよ、
こちらでございますね、はい、ラブコミュニケーション、
こちらはどういったところが、
こちらはスマイルというアルバムからなんですけども、これはねイエローモンキーが初めて売れ線を意識した
その紹介
曲なんですけども、
なるほど、
なんかでも実際にですねすごいキャッチーでいいメロディーの中に、イエローモンキーの良さの詰まった歌詞だなというふうに思ってて、ほうほうほう、これもですね、さっきのないと同じで、結構何もない人間が好きなだけさっていう風に歌ってるというところで、なんかちょっと男子的でいいかなと思って、はい。僕すごいカラオケ苦手なんですけどね、これはなんか歌えますね。
僕あの好きな理由の一つしょうもないんですけど、はい、僕声質が結構合ってて、
歌いやすいと、
歌いやすいのもある。
それはありますよね。カラオケで歌いやすいっていいですよね。
はい、なるほどね。
この曲、はい、この曲ギターソロの
入り方いいですよね。
これね、ラブコミュニケーション。
大好きです。
ギター。
そうなんですよ、
エマさんがねかっこいいんですよ、
うん、
これ久しぶりに見たけどみんな見た目が変わってないのがすごい
です、すごいです ね、何にも変わってなかった、
ね、
ちょっと髪のボリューム減ったかなぐらい
ちょっとほんまちょっとぐらい
ちょっとだけね、
ほんまちょっとぐらい
ひいせいぐらいじゃ
ん、ひいせいさんだけちょっとねちょっとボリューム減ったねってなるけど、ペチャ
ってなったかなと思うけど、
多分ほんま変わってない、
アニーでもアップで見たアニーが一番老けた感があったんですけど
あ
でも筋肉が衰えてなくてすごいかっこよかったですね。
もういくつなんですか皆さん。
50。
唯一50に乗ってないのが兄
で。
30代と50代が一緒の筋肉ってすごい
です。そうです。
やればできるってことですよね。
平均年齢51歳って言ってました
ね。へえ、51か。
負けてられないですよ、今筋肉減らしてる場合じゃない、
減らしてるんです
か、減らしてるんですか、
いや減らしてるとか減っていってる、
減っていってる、
ちょっと負けてられないですね、そうです、はい、吉井さんもね最近筋トレしてるというのを聞いて、はい、
あれなんか皆さんが我が身を振り返りまし
たやっぱりねちょっと体型変わりましたからね20年前に比べると僕は、ね、
吉井さんもちょっと筋トレして再びイエローモンキールックに変わった
ね、
あこれ噂のギターソロ、
ギターって言ってから始まるライブでまた盛り上が
る、めっちゃかっこいい、
ベースソロがある曲とかもね
ありますね、
でねそれもまたかっこいいんですよね、 ウェルカムトゥーマイドッグホース。
あーいいですね。
何キョトンとしてるんですか。
いや、はい、あの微笑ましく皆さんも並んでる
ところでございます。
はい、まあこれで一応3人とも好きな曲をやっと3人とも紹介できなかったというぐらいですね。前回シャッフルでしたら流れてけえへんかったから、いない人が好きな曲を紹介していってたんですけど、
好きな曲なんかいくらでもあるん
ですよ。1番が一番難しいですね。
そうなんですよね。
一つに絞れ
ない難しいものがありますよね。
結構ね今回何人か聞いてきたんですけど、その第何位かに入れてて一番かぶってたのが、う
ん、
バラ色の日々、
あ
という感じでしたね。はい、ちょっとバラ色の日々を流してみましょうか。
そうですね。
はい。
はい、時の髪型おばあちゃんみたいです
よ、ね。
吉井さんのね。
あの CD 2バージョンあったの覚えてます？バラを持ってる人が吉井さんのバージョンと、はい、エマさんがバラを持ってるジャケットの2パターンがあったんです。
シングルの2バージョン。
吉井さんのやつ。確か。
そうです。吉井さんバージョンしかないです、ね。
あの髪型ね真似しようと思わなかった、
ね。あれはいかがなものか。
おばあちゃんみたいなパーマ。
どういう感じなんですか。大阪の
モコモコのパーマなんですけど。
アフロではない。黒人の子供みたいな。
そうそうそうそう。
みたいな髪型。
そうそうそう、なんかね、
なんかよく大阪のおばちゃんがやってるとされている髪型みたいな感じですか、
う
ん、
ね、
どうしてあって全員
あれって思いました。
なんか結構白いスーツみたいに着てて、
そうそうそう、
その中でやバッハって思いましたけど、
ほんまや PV とかね、
PV とか、
うん、
それでもみんなちゃんとついていってたんです
ね。なんか全て受け入れてしまうん
ですよね。
何が起こってもしょうがないみたいな。
まあ、バラ色の日々と言いながら、この曲の時代はイエローモンキーさん結構大変な時代やったんですよね。そうなんですよ、
なんか迷ってるというかね、
めっちゃ迷ってた時期で、この曲からあれなんですよね、外部からプロデューサーを入れて曲の方の方針を決めていってもらってた時代でして、結構うまくいかなかったっていう。
すごい好きですけどね、あの
そう
直ハーツ、
直ハーツいいですけどね。これとバラ色の日々と聖なる海とサンシャインとショックハーツが別のプロデューサーが、
プロモーションのビデオも全然なんかテイスト違いましたもんね、
うん、だから新たな可能性を探してなんか外部にいろいろ頼んで受け入れようとしたけども、もうちょっとバンド自体がガタガタしてたっていうので全然うまくいかなかったっていうふうに。
まあでもね、劇団もそんなんあるじゃないですか。
そうです、
ね、ずっと同じのをやってても外部のやつをちょっとやってみようかな
とかね。ああ、ありますね。で結局うまいこといかない。
そうそう、
うまい
ことい
かない
から。見に来た人もね、
ちょっとなんか思ってたのと違うんだけど
ね。ありますよね。
あります、あります、
はい、そういうのがあって、もう一回バンドだけで全部やりだしたのがパールっていうこと。
あ
パール
の
感
じですね。
今回のセットリスト入ってましたね。
入ってました、はい、
入ってましたよ。
あれ僕が見に行ったやつはなかったんですよ。
神戸から、
神戸、
神戸から入って、
あもう僕これもそれも大好きなんですよ。
はい、どの曲のところが入れ替わってたんやったかな。
ね、
僕広島ではねラブコミュニケーションがかかったんです。
あラブコミュニケーションの枠に、はい、パールがかかった。
違う違う違う、
またライブの話に。
あついつい思い出に浸ってしまう。
そういう風に語られる、ね、公演を我々もしたいですね。
そうですね、あそこの誰々が良かったみたいな。
ゾエさんのアドリブがさ、あそこのバージョンが良かったよな。
バージョン、
そ
のや毎回
東京公演であそこがこのフレーズに変わ
る。何を変えてきたの。
パイプ石使わんかった。
あそこが違ったよなみたいな。
作品作りとして一定してないかな。ちょ
っとね、
いや大阪のモノボケが一番やった。
モノボケか入れるかもしれないですね。
じゃ あすごい全然畑違いの質問をしますけど、
はいはいはい、
どうしてもイエモンの曲を芝居で使わなあかんってなったら何使います、うん、
難しい。
自分が演出とかするとして
今まで使ったことあります？
私使ってくれました。何も言ってなかったんですよ、はいはい、でもあの動画さんが本当で入ってくださったんですけど、ジャム
あ、
あの司の幕末純情伝を使っていただいたんですけど、
どのシーンで使ったの？
龍馬を切った瞬間にジャムが流れて、
いいシーンですよね。
あーと思って最初かかったです。すでに
分かってはります、
ね、使ってはった。 センス張った、
いいですね、
使ったことあります
それ、ないですね、そうないですね、
あんま好きな曲って使わないですよね、
うん、僕もまだないかもしれないですね、人が使ってるのを聞いたことがあるんですけど、すごい覚えてるのは、もうやってはれへん人やから言うていいのかわからないですけど、うん、僕、まあ、この間ね一緒にゾエさんと一緒にエマさんとこ出してもらってたじゃないですか、はいはいはい、僕がちょっと昔学生劇団やってた時にですね、はい、エマさんのワークショップ受けに行った時に、はいはい、ファントマっていう劇団の劇団員やった人が辞めはってから一人芝居を してはって、その時にラストのシーンでブリリアントワールドがかかったのをすごい覚えてて、ブリリアントワールドをかかりながら生着替えでめっちゃ下着姿になってて、はい、びっくりしたという思い出が、はい、あ、もう一回見てないようで見てるがかかってしまいましたね。もう一曲違うのにしましょうか。
そんなこと言ってる間にお時間が
や
って
ね。あ、もちろん。どうですか？
どうですか？3週目はないです。
さすがに。もうね、もういいよって聞いてる人もいますからね。
ちょっと語り尽くせないんですけど、またちょっといつか頭集まって。
皆さん、ね、ライブ聞いてほしいです
ね。そうですね。
イエローモンキーを、
はい。
もう皆さんでなんかトークライブみたいなしたらいいですよ。
いや、これもトークライブというか好きなこと喋ってるだけで意味が合うから
好きな人同士が集まって
はいるので
、じゃあオフ会してください、
はい、
オフ会
ぜひまたね、他にも今回先週ですかね、紹介して他のイエローモンキーズ演劇人もいますので、はい、また交えて何か、はい、
ね、
飲み会でもとりあえずしますか、
そうですね、せっかくタニアさんがインタビューしてきてくださったやつは、はい、今度のね、タニアさんのブログでいつか紹介していただいたらいいかなと
思います、はい、そうですね、1位ずつはじゃあちょっと紹介いたしましょうかね、
1週に1個ずつ、はい、エピソードまず
じゃあちょっと曲だけ紹介しましょうかね、
口で言うだけ、
はい、口で言うだけですけども、はい、あと今回ですね、僕がインタビューしていて言ってくださったのが、片岡百万両くんが、
はい、
こちらまたマニアックなんですけども、はい、6からホテル宇宙船が一番好きだという
あ、楽しい曲
ですね、はい、これもこの間ライブで ね、すごい良かった曲ですけども、はい、あとは、空の駅のつくまいずみちゃんからパンチドランカーがいいというふうに聞いておりますね、はい、
かっこいいですね、
はい、というぐらいかな、一応聞いてきて紹介できなかった曲は、はい、あとはさせていただきましたので、まだまだいろんないい曲もありますので、皆さんまだ今年ねイエローモンキーイヤーは続いています、
続いております、
はい、
新しいツアーも始まります、
ツアーもまた秋冬にやりますので、サブジェクトレイトショーぜひよかったら皆さん会場でお会いしましょう、
皆さんライブ会場でね、
ライブ会場でお会いしましょうということで、
はい、そうですね、なんかこういつも皆さんの前に立っている人間が自分がファンとして何でキャッキャしてるかっていうのを熱く語るというのはちょっと2つ目の企画にして、ちょっと前はね、水本が、あ、虎本がプロレスの話してたんですけど、そういうのを横で見てるとなかなか面白い、
はい、2週間にわたって全く演劇に関係のない話がありますね、まあ、今更ですけど何か告知等あれば、
あ、ありますか、
特に、まあ、特に、まあ、のないです
なんか2017年でもいいですか、
はいはい、
2017年3月末に赤組の公演が近鉄ハート館にてございます、こちらは私が舞台上でお待ちしております、
お、はい、楽しみですね、
はい、こちらでイエローモンキーはかから
ないと思います、さすがに
残念です、
ね、その趣味に偏った感じにはならない
ならないですね
なるほど、
はい、楽屋では聞いて
る、楽屋では多分爆音でなって、
10月にね、はい、伊藤円満プロデューサーね、
そうですね、
近鉄アート館、
あ、お前アート館つながりで、
はい、
アート館つながりで言うと僕たちも合うかな
かなっていう
ぐらいですね、はい、
でそちらそれぞれ家元の曲は、
そうですね、円満さんに言ってみると多分
それでは皆様また来週、ごきげんよう、
さようなら。